皆さんこんにちは。葛飾 FM 防災リポーターの山岸智子です。この番組では皆さんに役立つ防災減災ネタを防災士で一児のママである私智子が分かりやすくリポートしていきます。今回も変わらず楽しく元気よくお届けしていきます。9月もまだまだ暑いですね。まあそれでも朝晩は少し涼しくなってきたり、あと日中はね、湿度のない爽やかな日が増えてきたので、少しずつだけど季節が変わってきてるんだなって実感できるようになりました。暑い日ばっかりでもね、ちょっとずつ見つけられる秋をね、探すのが楽しいなって思う今日この頃です。さ、今回はちょっと前になりますが、7月の終わりに開催されましたシラリンナイトにお邪魔した様子をお届けします。白鳥小学校 PTA が主体になって開催されたイベントです。どうぞお聞きください。 PTA 会長の滝沢さんにお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
2日間お疲れ様でした。
ありがとうございました。
1日目の夜とあと2日目今日の朝お邪魔させていただいたんですけれども、皆さんお子さんも親御さんも本当に楽しそうな顔が印象的でした。今回このイベントっていうのは具体的にどういうものだったのかっていうのを教えていただけますか。
はい、今回このシラリンナイトというイベントはですね、今年この白鳥小学校が70周年を迎えます。その70周年を迎えるにあたって、次の80年90年100年というふうにですね、こう歴史をつないでいきたいと、そういうふうな思いでですね、まずはじゃあそのためには我々がどういったことを理解してやっていく必要があるのかというふうなことを考えると、まずは自分の身を守る、その防災意識を高めることって非常に大事だろうというところから、この資格をしながらですね、いわゆる避難所となるその小学校に泊まるという経験をまずは体験してもらおうというところで、このイベントを開催をしました。で、具体的には初日はですね、まずはその防災というもののその意識を高めてほしいというところの思いから、まずは地震の体験ができる起震車、あとあるいは防災クイズというものを通してこの防災の理解を深めてもらう、そしてもう一つが新聞紙で作った新聞スリッパというものをですね、作りました。そしてあともう一つはこの白鳥小学校のマスコットであるこのシラリンのですね、形をこうキャンドルで彩ってですね、この校舎の3階の方から眺めるというですね、そのキャンドルナイトというものを合わせて実施をしました。そして一部の方においては、その実際に体育館でこう泊まるという経験を通して、実際この避難所に泊まるときにはどういったものをですね、準備したらいいのか、こう考えてもらうような、そういうきっかけをつかんでもらう、そういうイベントでした。
ありがとうございます。防災意識を高めるっていうところもすごく今回お子さんも親御さんも身についたのかなっていうのを私は見てて思いました。寝泊まりをする経験っていうのはなかなか体育館でするっていうのもないものなので、お子さん同士でそのお泊まりができるっていう思い出作りの一環にもなりつつっていう、一石何鳥にもなるような、そういう素敵なイベントだったんじゃないかなって見てて思いました。実際滝沢さんから見られて、そのお子さんの様子、親御さんの様子いかがでしたでしょうか。
そうですね、最初はやっぱりこうキャンドルを見ながら楽しいなっていうような印象を受けたんですけれども、例えばこう体育館で泊まるときには自分だけが良ければいいもんではないとか、やっぱりこう時間を決めたらそれ以降は話さないようにするとかですね、これは実際の避難所のときにも同じことが言えると思うんですね。そういったところをですね、やっぱりこう時間が経つにつれて少しずつ皆さん意識が高まって変化してきたといったところをですね、実感として感じました。
ありがとうございます。ここまでは、白鳥小学校 PTA 会長の滝沢さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ここからはですね、1日目2日目の皆さんの様子をお届けしたいと思います。本日メニューは何を作られたんでしょうか。
今日はキーマカレーです。
あ、キーマカレー。これお料理は PTA の皆さんで作られたんですか。
PTA とボランティアの皆さんと、あと地域で活動している NPO 団体さんに手を借りて12名で作らせていただきました。
そうですか。ちなみに何名分ほど本日作られたんですかね。
300名分ですね。
はい、そうですか、はい、こんだけの料理って実際作ったことってありますか。
ないです。
そうですか。作ってみた感想いかがですか。
とっても楽しかったです。
あ、そうです。
なんか鍋が20個ぐらい並ぶのが壮観で、
なかなかない経験ですよね。
楽しかったですね。
今はちょうどお子さんも含め皆さんお食事中のところですかね。
ですね、
はい、皆さんお子さんのご様子見てていかがですかね。
なんかすごい楽しそうに過ごしているので、いろいろ準備大変だったんですけど、それが報われる感じで、はい、嬉しいです。
ぜひ皆さんにカレーの感想を聞きたいなっていうところだったんですけど、いかがですか。
すごく美味しいです。アルファ米がお米みたいで、
はい、言われなきゃ気づかないぐらい自然な美味しさで、
うん、そうですか、はい、あ、もう食べられてますね。
完食されてて、そうですね。いや、もっと防災用のお米って聞いてたので、うん、まあ、正直美味しくないのかなってこう想像してたんですけど、はい、意外とペロッと普通に言われないと気づかない感じだったので、
割と全然普通のご飯と変わりない、
はい、だからちょっと驚きましたね。
あ、はい、そうなんですね。ありがとうございました。
ここからは白鳥小学校校長の田代先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今もうね、夜がだんだん更けてきてお食事で賑やかな雰囲気のところなんですけれども、どうでしょう、印象に残ったこととかがあれば教えていただけますか。
いっぱいあるのですけれども、特に印象に残っているのはやはり避難所に学校がなった場合、はい、地域の方々とそれから実際に子どもが通っている保護者としての立場でそれぞれどんなことができるか、これを考えながら活動を作っている、この点が、素晴らしいなと思っています。
これからね、さらにこの後夜に向けていろんなイベントも待ってくるわけなんですけれども、それもまたさらに楽しみの一つでもありますね。
そうですね、避難所というと影の部分、ネガティブな部分もつい思い浮かべてしまいますけれども、やはり、皆が同じ場所で生活するということのメリットもあるはずで、はい、そのメリットの部分をみんなで共有し合いながら、いかにして心地よい集団生活、避難所生活を作ることができるか、こういう視点をみんなで再確認し、課題を洗い出して次回につなげたいなと思います。
なかなかこの避難所っていうイメージってどうしてもネガティブだったりとか、うん、暗いものとかちょっと生活がしにくいっていうイメージがどうしてもつきがちですけれども、お子さんと一緒に手を取り合って協力していくことで快適な避難所生活を送れるようになるんだよっていうことをね、親の私たちも含めてみんなで学んでいけたらいいですね、
はい、
ありがとうございます。ここまでは校長の田代先生にお話を伺いました。
ありがとうございました。
こんにちは。
こんにちは。
お名前、下の名前だけでいいので教えてください。
リクトです。
リクト君、小学何年生ですか。
4年生です。
4年生。リクト君は防災のことがすごく大好きで勉強中だっていうことを聞いたんですけど、はい、防災のことに興味を持つきっかけって何だったか教えてもらっていいですか。
はい、テレビで地理基礎で地震のことについて見て、うん、で東日本大震災とかの映像を見て、うん、自分も備えなきゃダメだなって思って、うん、それがきっかけです。
それをじゃあきっかけにしてどういうことを学んできたのか、ちょっと簡単に教えてもらえますか。
はい、まず災害にはどんな種類があるのか、うん、その災害によって何が起こるのかなどを一通り学びました、
うん、すごいですね。なかなか小学生でここまで勉強できることが少ないですもんね。今回リクト君はこのイベントで防災クイズをみんなに作って発表したって聞いたんですけど、はい、何問ぐらい作ったんですか。
大体10問くらいです。
10問くらい、すごい。みんな一生懸命答えてくれました。
はい。
ちなみにちょっと答えられるかわからないんだけど、1問私に出してもらってもいいですか。
じゃあ北朝鮮からミサイルが発射された時どこに避難するか、
うん、
1外、2建物の中、3地下。
1番が外、
外、
2番が
建物の中、
建物の中、3番が
地下、
地下。じゃあ2番の建物の中、
正解は地下です。
地下なんだ。これは建物の中じゃダメで地下っていう理由はあるんですか。
はい、衝撃波、放射能、うん、爆発などから耐えられるのに一番適した場所は地下だと言われてるからです、
うん。はあ、なるほどな。ありがとうございます。リクト君はこれから防災のことさらにどういうことを勉強していきたいなとか、こういう人になりたいなっていうのはありますか。
将来防災士になってみたいです。
すごい、私も防災士なので何かあったら協力します。ぜひ防災士目指して頑張ってください、
はい、ありがとうございました。
感想を聞きたいと思います。おはようございます。
おはようございます。
何年生かだけ教えてもらっていいですか。
1年生です。1年生。2年生です。
2年生、ありがとう。今回みんな家族でお泊まりしたのかな。
うん、
今回お泊まりをしたんだけど、この2日間で思い出に残ったことを一つそれぞれ教えてください。
キャンドルナイトが綺麗だったです。
キャンドルナイト綺麗だったよね。ありがとう。
あのみんなで寝るときが楽しかった。
そっか、体育館でなかなかね寝泊まりすることないもんね。じゃあお父さんにも聞いてみましょう。今回お泊まりはご家族でされたんですか。
はい、そうです。
実際今回こういうお泊まりをされた感想っていかがでしょうか。
背中が痛い、腰が痛いまあ、あのやっぱり普段、寝る環境とは違うので、まあ、今回避難所 の、はい、あの体験として参加しましたけれども、はい、まあ、キャンプみたいな感じで、まあ、環境が整ってない中で寝るっていうのは、まあ、大変だなと思いつつ、まあ、みんなに寝れるっていうのは、まあ、安心できるような環境でもあったので、はい、これ参考にしたいなと思います。
みんなどうもありがとうね、
うん、
はい。
ここまではシラリンナイトの様子をお届けしました。私は1日目の夜と2日目の朝にお邪魔しました。1日目、私が到着したのがちょうど夕ご飯のタイミングでした。グループに分かれて手作りのキーマカレーをね食べていました。ちょうどね到着してすぐだったんで、取材をする前にちゃっかりいただいちゃったんですけれども、アルファ米もカレーもねとっても美味しかったです。で、夕ご飯が落ち着いた後は夜のメインイベント、キャンドルナイトです。教室を暗くして校庭に飾ったキャンドルをみんなで見てね、大きな歓声が上がっていました。そしてお泊まりをするグループは荷物を持って体育館へ移動します。就寝場所は避難所になる想定の体育館でした。お友達同士で固まってね寝る準備をしている子たちもいましたね。お泊まりグッズは避難した時を想定して持てる範囲でっていう指定がありました。皆さんね、寝袋とかあと折りたたみマットとか工夫してね持ち込んでいました。そして2日目の朝は校庭で町会の皆さんとラジオ体操をして、今回のシラリンナイトのお開きとなりました。今回は初めての防災お泊まりイベントということだったんですけれども、特に PTA の皆さんの活躍がすごいなって思いました。取材外でも PTA 会長のほか本部役員の方、校長先生などたくさんの方々とお話をさせていただく機会がありました。今回のイベントを企画実行するためにもう相当な打ち合わせを重ねて準備をして、当日運営をして、もうこれだけのことをやるのはね簡単なことではなかったかと思います。 PTA だけではなく保護者の方々のご協力、先生方や地域の方々との連携、コミュニケーションを丁寧にとっていたからこそできた素晴らしいイベントだったんだと思います。そしてこのチームワークは災害が発生した時にはとてもとても大きな力になるんだろうなと見ていてそう感じました。小学校の PTA 本部役員ってね結構推薦制のイメージがあると思うんですけど、白鳥小学校は挙手制でやりたい人たちが集まってくるそうです。そしてやりたいことがねそれぞれであれば、みんなで話し合ってそれを実行に移していくそうです。私もね子どもの小学校で PTA の本部役員をしているんですけど、 PTA の運営ってねなかなか簡単にやり方を変えられないんですよ。それはね単に PTA が小学校の中だけでの活動ではなくて、地域団体との連携の都合とかもあるんだなっていうのはね、私自身が PTA に入っていろんな活動をするようになってから初めて分かりました。なのでこうやって自分たちの手で PTA 組織のやり方を変えて地域と改めてつながっていくやり方っていうのはねすごいなって思いましたし、私もできることならねいい部分を自分の地域に持ち帰って、誰もが気持ちよく地域とつながれる方法をね模索していければなって強く感じました。そして今回のイベントは子どもたちにとっても素敵な夏休みの思い出になったんじゃないかなと思います。普段ね小学校っていうのは日中にいるのが 子どもたちにとっては当たり前だと思いますけど、そんな小学校で夜を友達と過ごすっていうのはね、貴重な体験ですよね。キャンドルナイトを暗い教室で眺めている賑やかな雰囲気とか、あと体育館でお泊まりをするワクワク感っていうのはね、一生ものの思い出だと思います。防災意識の向上にもつながるし、子どもたちの素敵な思い出になる素晴らしいイベントだったと思います。私自身も地域や小学校との関わり方を考えさせられるきっかけになりました。取材にご協力いただいた皆様、特に PTA の皆さん、校長先生、そして防災のことをたくさん教えてくれた陸斗くん、本当にありがとうございました。防災ママともこんが行く、次回も楽しく体当たりリポートをしていきたいと思います。ここまでのお相手は山岸智子でした。また来月10月第4火曜日にお会いしましょう。さようなら。